地域のテーマを市民の目線で、市民記者のページ、令和5年度を振り返って、市民の目線でイベントや団体の活動などを紹介してくれた市民記者の皆さんに、1年間の活動の感想を伺いました。茨城クラフトフェア中島秀夫さん。昨年、プライベートで訪れた茨城クラフトフェアの規模の大きさに驚き、実行委員会を取材しました。イベント運営の苦労や開催に向けた工夫を知ることができ、大変勉強になりました。市民記者の取材では、自分の知らない世界を知ることができ、多くの刺激をもらっています。来年度で活動を始めてから4年目になりますが、引き続き、市の魅力を発信し続けたいです。石ころで発見した小絹川、島田悟さん。筑西市の地形がどうやってできたのかを、コツコツと調べ、今回やっとその謎を解くことができました。スケールの大きな話を限られたスペースにどうまとめるか苦労しましたが、取材させていただいた池田先生や市民記者の皆さんと力を合わせ、なんとか記事にすることができました。鬼怒川がどのように筑西市の地形と風土を形成してきたのかを伝えられたかと思います。次年度はまた新たな気持ちで取材をしていきたいです。石碑が伝える100年前の稲荷町通り。山口真也さん。市民記者の活動は筑西市の今弱に触れる機会が多く、活動するたびに学びや気づきがあります。私は今年度下館駅北口にある石碑を取り上げました。取材を通して町の歴史も学べたことで、見識を深められ、筑西市がより一層好きになりました。今年度で私は市民記者を卒業しますが、これからはピーピルはもとより市民記者のページを一読者として楽しみにしています。4年ぶり開催、川島地区体育祭、中木屋博さん。爽やかな秋晴れの中、4年ぶりに開催された川島地区体育祭を取材しました。園児から80代まで約450人の参加があり、親子で参加できて嬉しかった、などの声が聞かれました。家族の絆や地区の親睦が深まっている様子を紹介できたと思います。今まで取り上げた勇地区のリサイクルと野菜朝市のコラボレーションや、小坂高藩にある絹小海漁協の酒孵化事業と合わせ、川島地区の特色や活動の一端を発信できたのではないかと思います。祖父の梨畑を受け継いだ孫夫婦の挑戦。立野敏子さん。祖父の梨畑を継承した若い夫婦を紹介しました。取材を通して、石城地区には生産だけでなく、商品開発や販路の拡大に頑張っている農家さんがいると分かり、将来が楽しみになりました。筑西の冬のお出かけスポットで紹介した里山整備のイベントでは、自然に触れる楽しさや、親子の触れ合いの大切さが伝わってきました。これからも残していきたい伝統や文化を伝えたいです。ウォーキングで健康づくり、星野道子さん。年齢とともに気になってきた体力の低下や脳の衰え。そこで、今年度は健康づくりに効果があるというウォーキングについて記事にし、私も生活に取り入れています。県の健康推進アプリ、元気アプリ茨城にも登録し、歩数の目標のほか、食事や人との交流にも関心が高まりました。 市民記者となって7年、年齢や立場の異なる記者の皆さんと記事を仕上げていく編集会議は楽しい活動の場でした。ありがとうございました。後世につなぐ祭りの文化。和田恵子さん。今年度は下館盆踊り大会について記事を書きました。市民の皆さんに祭りの魅力や文化継承の大切さを知っていただけたと思います。地域の活性化には若い世代に魅力を伝えることが重要です。今後も私自身が実際に行事に参加し、自ら体感したことを発信できたらと思います。市民記者として地域活性化の一助になれるよう全力で取り組んでまいります。思いを集めて大きな支援に。県政フードパントリー。大泊智子さん。大変だけど人の喜ぶ顔を見るとやっててよかったと思えるという言葉が特に印象に残り、ともすれば楽な方に動いてしまう自分を戒めるきっかけの一つになりました。苦労や工夫を重ねてやり遂げた時の充実感は何事にも変えがたい自分の財産になります。大変だからこそやりがいがある、自分にもできることを探しながら今後も市民記者として頑張りたいです。仲間と楽しむ四つ岳健康踊り。小島雅美さん。四つ岳健康踊りについて、京和地区で活動する四つ岳健康踊り雅流ひいらぎ会を紹介しました。曲に合わせ仲間と踊る一体感や休憩時間のおしゃべりなど楽しそうに活動されている様子を拝見し、これが元気の源なのだと実感しました。さて、次年度の記事には何を取材しようか考え中です。地域の行事や歴史ある建物など、地区性の隠れた魅力をご存知でしたらお声かけください。ここまで市民記者のページでした。各号の市民記者のページはホームページからご覧ください。問い合わせ広報広聴課本庁4階、電話 24-2172。